龍ヶ崎市公共施設再編成の第2期行動計画、宿住による公共施設の新しい形を目指して、問い合わせ、資産管理課再生戦略グループ、電話内線473。子供たちが大きくなった時、できるだけお金の負担をかけたくない。そう考える方は多いことでしょう。長寿社会が進展する一方で、少子化を伴う人口減少がさらに進行し、税収増加が期待できない現状において、既存の公共施設をすべて維持更新していくことは非常に難しいものとなっています。これが次世代となる子どもたちの足かせとなることは必至です。本市は公共施設を減らしても施設価値を向上させることを目指して、公共施設再編成の第2期行動計画を策定しました。まずは、これまでの第1期行動計画の取り組み状況を、その後に第2期行動計画の概要をご紹介します。はじめに、第1期行動計画の取り組み状況。2014年度から2016年度にかけて取り組んできた第1期行動計画では、個別施設の見直しをトライアル事業と位置づけ、機能の複合化や多機能化、さらに民間事業者のノウハウ活用など、公共施設再編成の具体的な検討に取り組んできました。事業名、取り組み内容の順でお知らせします。学校給食センターの一元化による衛生機能の強化と食の安全の向上。事業概要。第一、第二調理場を統合し、衛生環境改善、アレルギー除去食対応。取り組み内容。事業手法の調査を実施し、民間事業者のノウハウを反映できる設計、施工、一括発注、DB 方式での整備を決定。今後の予定、2020年度供用開始に向けた事業化。保健福祉施設の複合化、多機能化。事業概要。保健センター、総合福祉センター、地域福祉会館の3つの既存施設の機能を複合施設に集約。取り組み内容、市民ワークショップ、サウンディング、対話型市場調査を実施し、基本構想、施設の機能、役割、建設地、整備スケジュール等を策定。今後の予定、2023年度供用開始に向けた事業化。庁舎機能の再編成と防災機能の強化。事業概要。事務量の増加により手狭となった本庁舎の建て替えではなく、老朽化した付属棟の建て替えで機能を分担し、コストを抑制。取り組み内容。新付属棟を建設し、2016年7月に供用開始。出張所機能の見直しによる市民サービス向上。事業概要、本庁舎の窓口業務との役割を整理し、市民ニーズを踏まえて出張所機能を見直し、取り組み内容、市民ワークショップを実施し、提案をもとにショッピングセンターに市民窓口ステーションを2016年7月に開設。今後の予定、既存出張所の在り方検討、統合に伴う有効活用、事業概要、旧長門小学校、2015年3月末閉校跡地の活用を地域の検討会で協議、サウンディング、対話型市場調査を実施、取り組み内容、活用方針決定、健康づくりの場として体育館等を活用、長門コミュニティセンター建て替えの際の敷地とする、今後の予定、実施時期の調整。第2期行動計画の目的。第2期行動計画の目的は、持続可能な地域経営の観点から、主に老朽化が進む学校、保健センターなどの公共施設の統合や建て替えを含む、適正な機能の確保及び効率的な管理運営を実現することです。第2期行動計画は、本市における、公共施設マネジメント施策を明確にし、個別施設の見直しを実現するための計画です。 第二期行動計画の位置づけ。第二期行動計画は、龍ヶ崎市公共施設等総合管理計画を上位計画とした、公共施設再編成の中期的な期間における行動計画です。第二期行動計画に基づき、個別施設の再編成計画、長寿命化計画を策定し、主要施策、アクションプランに反映の上、事業化を図ります。図の説明です。公共施設等全体計画、公共施設等総合管理計画、2015年度から2051年度までの37年間。公共施設等総合管理計画には2つの柱があり、1つは公共施設、もう1つは第1期では取り上げられなかったインフラです。インフラについては、橋梁、下水道、公園等の長寿命化を計画。公共施設については、公共施設再編成の第2期行動計画、2017年度から2022年度の6年間に基づき、各施設の再編成計画等として、個別施設の再編成計画、長寿命化計画、学校施設の長寿命化計画、公営住宅等長寿命化計画の3つの計画を主要施策アクションプランに反映させながら事業化していきます。主要施策アクションプランとは、ふるさと龍ヶ崎戦略プランに位置づけた事業や、公共施設の維持・更新にかかる事業等を対象として、向こう3年で実施していく主要な施策や事業の具体的な展開方法を年度別に示した計画です。計画期間、2017年度から2022年度までの6年間。図の説明です。公共施設等の総合管理計画は、2012年度にすでに始まっており、2012年度から2014年度の3年間で、公共施設再編成の基本方針が策定され、2015年度からは、公共施設等管理計画期間となっています。この計画は、おおむね5年ごとに見直します。行動計画は、2014年度から2016年度の3年間の第1期トライアル事業を終了し、本年度2017年度から2022年度までの6年間が第2期となります。2023年度からは第3期です。ここまでの担当は平林でした。
コンセプト、宿住による公共施設の新しい形を目指して。宿住とは、公共施設の面積や施設コストを縮小削減しつつも、施設機能は強化充実させるという考え方です。単なるハード面の縮減ではなく、公共サービスの見直しにより、市民にとって公共施設の価値向上につながる宿住ができるかが、公共施設再編成の成否の鍵になります。町の将来像を描き、宿住の考え方をもって、市民と行政が共に考えた公共施設の価値を実現していく、新しい形づくりに引き続き取り組みます。ここに公共施設の宿住のイメージ図が掲載されています。業務の集約化・見直しで、玄関・廊下等共有の延べ床面積を削減することで、全体・総量の公共施設の延べ床面積を削減し、縮小されたことにより、施設が減り、更新費用を削減することができる。また、効率的な管理で維持管理費も削減できる。LCC。一方、こうした複合化で世代間交流など新たな機能を創出し、またサービスの見直しで市民ニーズに合う公共サービスを充実させることにより、公共施設の価値の向上を目指します。第2期行動計画の体系。2017年から2022年、第2期行動計画の体系は、総括的取り組みとして、延べ床面積がおおむね100平米以上の公共施設82施設に加え、公共サービス見直しの観点から 民間施設の借り上げ施設3施設の合計85施設が対象となります。それらに対する取り組みは、意識啓発活動と市民参加、PDCA サイクルの定着による公共施設マネジメントの着実な推進と、施設点検、施設情報整備、計画的予防保全と長寿命化による計画的効率的な維持管理です。また、個別施設の見直しは、宿住による再編成計画の対象となる49施設の再編成の戦略協議、再編成プラン、基本構想等策定を行う計画編、すでに第一期トライアル事業として再編成計画から事業化されている5施設の設計・工事の実施の事業化編です。目標、延べ床面積 30% 削減の再編成計画の策定、公共施設等総合管理計画策定時、2015年度の延べ床面積19万5000平米と比較して、30% 削減、5万8400平米とする個別施設の再編成計画に取り組みます。このため、延べ床面積6割を占める小中学校をはじめ、老朽化が進行する個別施設54施設について、将来の在り方、必要な施設規模等の整備方針を検討します。総括的取り組み、行政内部組織である公共施設等マネジメント戦略会議による幅広い視点からの検討に加え、外部組織による専門的視点や市民の視点から調査審議する公共施設等マネジメント推進委員会を開催します。これら内外部の組織を活用して、PDCA サイクルによる事業の見直しを毎年行い、進捗の遅れや原因究明、軌道修正等を行います。また、施設点検による施設現況の把握、工事履歴情報の整備を踏まえた公共施設の維持管理や更新に必要な費用を算定する中期5カ年保全計画策定までのサイクルを確立し、計画的・効率的な維持管理に努めます。個別施設の見直し、施設の統廃合や利用形態の変更など個別施設の見直しを行う施設は、宿住による再編成計画を達する計画編49施設と、これまでの取り組みを踏まえ事業化・建設する事業化編5施設の計54施設を対象とします。それらをお知らせします。計画編49施設、複合化等による総量削減をする39施設、小学校12施設、旧北門間小学校も含みます。子どもたちのより良い環境の充実を図るため、適正規模・適正配置の観点から再編成を検討します。中学校6施設、保育ルーム12施設、職業訓練校、第二庁舎、市街地活力センターマイン、障害児通所支援事業所つぼみ園、教育センター、市民活動センター、市営住宅3施設。利用形態及び運営形態の改善が図られる5施設。中央図書館、歴史民族資料館、文化会館、森林公園管理等々、農業公園豊作村。多用途、他の用途への転用が図られる5施設、西部出張所、総合福祉センター、地域福祉会館、学校給食センター第一調理場、学校給食センター第二調理場。事業化編の5施設、第一期行動計画で再編成計画が確定した3施設、 新学校給食センター、新保健福祉施設、旧長門小学校、政策的な新規事業認施設、道の駅、農産物直売所。ここまでの担当は吉田清美です。